プロテインめっちゃ買った、いくです。
家にジェイコンの人がやってきた系でございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
ジェイコンって何やったっけ？
え、ケーブルテレビの。
ああ、ケーブルテレビか。
はい。
で？
え？
どうした？
いや、家がほら、ケーブルテレビっていうか、家がジェイコンの、何？ケーブルを引いてんのかな？
はいはいはいはい。
で、なんか引っ越してきたらさ、なんか確認のためになんか行きますみたいなことを電話してきて。
はい。
いや、別にテレビ映ってるからエドいなと思いながらさ。
ああ。
来て、で、なんか、電波状況をチェックして、帰っていったっていう。
はい、なるほど。
いや、ほんま何しに来たんや、こいつっていう感じの。別に映ってるよっていう。
なるほど。
いや、なんか、なんていう、ケーブルテレビ入りませんかとか言ってくんのかなと思ってたんやけど。
それすらなかったと。
それすらなくて、別になんて、普通に測って、じゃあ、みたいな感じで帰っていってさ、こいつ何しに来たんやって。
なるほど。で、私ね。
はい。
プロテインいっぱい買ったんですよ。
この前も買ってなかったっけ？
もうなくなるから。
あ、そう。
いや、最近ちょっと取る量を増やしてるんですよ。
何を？
プロテインを。
ああ。
いや、健康的にプロテインをどこまで取れるかみたいな議論って、
うん。
あるんですけど、
うん。
まあ、一つの目安っていうかさ、
うん。
まあ、よく言われることやけど、同じ体を持ってる人間は二人といないので、
うん。
賞味大丈夫な範囲を自分で試していくしかないっていう感じなんですね。
はい。
で、よう言うのはね、下痢するとか、
うん。
言うんやけど、どんどん量増やしていっても、
うん、
今のところは全然大丈夫なんで。
はい。
相当増えた量で。
いや、増やさなあかん理由はなんかある。
え？より筋肉が、つくというか。
取った分で筋肉であるみたいなことがあるの。
あるある。
そう。
あと、食事の代わりに飲んでるみたいな節がある。
うん。美味しくないんだよね。結局。
大丈夫だよ。
何が大丈夫だかよくわからんけ
ど。え？いや、マイプロテイン味ランキングとかで検索して、こう。
ああ。
ランキング1位のやつから買っていけば。
そもそも、うまいプロテインなんていうものは存在しないじゃない
あるある。いや、それでさ。
うん。
まあ、日頃頑張ってトレーニングしてるわけなんですけど。
うん。
今ちょっとね、壁にぶち当たってまして。
はい。
なんていうか、ダンベルベンチプレスってあるんですけど。
うん。
まあ、ダンベルフライっていうのでもいいんですけど。要はベンチプレスのベンチって台な。
うん。
台に寝っ転んで、ダンベルで、ベンチプレスの格好でベンチプレスするみたいなやつがあるんですけど。
ダンベルっていうのは
片手のやつ。
片手のやつよね。自分の、棒が自分のこう、なんていう、拳ぐらいの。
そうそうそうそう。
やつで、両側に丸い。
丸がついてるやつ。
丸い重りがついてるやつ。
で、はい、
両手に持ってあげる。それを両手に持ってやるってこと？
両手っていうか、片手で持ってな。
うん。で、片手に一個ずつ持って。
そう、一個ずつ持って。
なんていう、バーベル上げるみたいな運
動。そうそう、上から下にこう。
うん。
上げると。で、これがね、25キロ上がるんですよ。
はい。
25キロを、まあ、10回から8回、それを3セットぐらいやるんですけど、これがね、次のね、これ 2.5 キロ刻みやねんな、僕が行ってるジムは。
はい。
27.5 ってなったら、急激に上がらんようなんねん。
それはだから何回かはできるけど、その思ってる5回とかはできないってこと？
2 回が無理。
ああ、1回だけしか無理。
1回やったらなんとかできる。
へ
え。で、そこで、
うん、
ここ2ヶ月ぐらい停滞してるんですよね。
へえ。
不思議なことやけど。
いや、だからそのあれじゃないですか。レベル上げが必要なんじゃない
の？いや、だからそのブレイクスルーをどうしたらいいかなっていうのは、悩んでて、その結果プロテインの消費量が増えてるんですけど、
筋肉をつけるってことね。
うん。
あ
まあ、25で回数狙うっていう方法もあるんですけどね。
まあまあまあまあ。
回数やって、
それでレベル上がるのを待つっていう。
そう。
まあ今 27.5 を倒すレベルじゃないって。
そうそうそう。
もうちょっとレベル上げなあかん。
いや、今はそれをね、ほんま頑張ってもね、なかなかね、できないんですよね。
はい。
いや、今そこで壁にぶち当たってますね。
まあ、それを言われても、どうすることもできない。
いや、まあ、どうすることもできないんですけど。
ね、頑張れとしか言いようがないけど。まあ、無理は事故のもとなんで、
ね。いや、そうそうそうそう。
無理はしない、ね。
はい。
いいじゃないでしょうか。
まあ、ダンベルでやってるのは、その事故を防ぐためですね。
ああ首の上にグエーって
なる。グエーってな。まあ、一応あの、セーフティーバーとかあるけどさ。まあ、ダンベルやったら、そもそもあれやん。なんか横にポトンと落ちるだけやから。安全っていうのがあって。で、Kさん。
はい。
キャンプなんですって。
福岡に来てね。
はい。
まあ、仕事クソ忙しいから、キャンプする気もないんやけど、あんまり。
はいはいはい。
ただ、キャンプ、ね、せっかく、できる装備があるんで、やりたいんですけど、また振り出しに戻っているんですよ。だから、どこでやったらいいのかわかんない。
ああ。
キャンプ場、ね、あの、秘密のキャンプ場情報を持ってる方、いないかな、っていう。
教えて。
そう、教えて。
教えて歩いてひどって
。教えて。今一生懸命探してるんですけど。
はい。
まだよくわかってない。
なるほど。
はい。ちょっと明日も下見に行こうかなと思ってますけど。
で、Kさん。
うん。
で、Kさん。世の中が、どうやら禁酒法時代になったようですね。
酒、あれでしょ？禁止になるんでし
ょ？酒禁止らしいですね。
東京都でしたっけ？
らしいですね。
ね。ついにあの、我々が望んでいた時代がやってきた。
あの、酒中ざまみたいなそういう世界。
そうそうそうそう。
いや、別に望んでたか望んで、いや、望んでいた、望んでいなかったなどと言えば嘘になるかもしれぬって。
いや、そうでしょ？なんか、ことあるごとにさ、ことあることで酒飲まれへんって言ったら、なんか人生損してるだとかさ、やれ。
うん。
やれ人生損してるだの、なんかそんな風には見えないだの。
いや、まあ別に俺飲めへんわけじゃないんやけど。
そんな風に見えないだの、ね。飲まれへんっつってんのに、これちょっと試しに飲んでみろとかさ。
これみんな、まるで水のようだから大丈夫だよ、みたいなこと言うわけでしょ、どうせ。
そう。そうやって、もうなんていう、様々な手段を使って、こう、マウントを取ってきたクソどもがいっぱいいるわけじゃないですか。で、そいつらが苦渋を舐めると思うと、もう快感でしかないよねっていう話なんですよね。
なかなかあれですね、こう。
歪んだ感情が。
なんか良くないですよ、そういうの
ね。いや、別に僕が何かしたわけじゃないし。
お
ね。そう、外的要因によってそうなったわけでしょ。ざまーってなるわけでしょ。
たまたまね。
たまたまね。でも、まあ、それ別に永遠に飲めなくなるわけじゃないわけでしょ。
そうそう。
おうちょっと我慢しようかって
。国境がイスラム教に改宗しますみたいな話じゃないもんな。
そうそうそうそう。で、なんか、ほら、ね、こう、禁止法になって、この世は終わりだ、みたいな、なんか、そんなクソなことを言って、みたいなこと言ってるといっぱいいるけどさ、でも飲めない人間から見てるとさ、やっぱ、酒でしょ、原因はっていう気がするんだよ。どう考えても。
どうせあいつらだ。
飲めない人間から見るとよ。
あいつらのせいに決まってるって。
いや、だから全てがそうとは言わないけど、全てはそうとは言わないけど、間違いなく一員ではあるのは間違いないんじゃないかって気がするよ。で、その、金融なんかこう、酒にね、
うん、
酒になんていうの、こう、ターゲットが定められて叩かれているとか、さ、
うん。
その、酔い方が問題なんであって、ちゃんとこう、なんていうの、節度ある飲み方をすれば絶対問題ないんだとかさ、
うん。
言ってる人もいるけどさ、なんかその、酒飲んで、その、節度ある飲み方をしてるような奴らが見たことないんやけどっていう
話。ないない。おー、ほんまない。ほんまない。
ないでしょ。
ほんまないよ。
居酒屋でさ、なんか静かにお酒を飲んで、なんかこう、お酒を楽しんでるみたいな人って、ほぼおらんやん、そんな人。
おらん。
ね。やれ、もう、 浴びるように酒を飲んでさ、ギャッギャラ笑って、ね。ね。ギャッギャラ笑って、大声で騒ぎ倒してですよ。それは、ダメでしょ、それはって。
ね。
なるわけじゃないですか。
なりますね。
うん。だからまあ、で、結局さ、その、はい、何が正解なんか今分からないわけでしょ？
うん。
だから思いつくことやっていいかもしれないわけじゃないですか。
うん。で、今までなんで逆に言うたらほっといて、みたいな。
いや、でもそうですよ。だから今まで。
だから最初にやれよ、みたいな。
そう。今まで、なんでやらんかったんやっていう話になるわけじゃないですか。
ね。
と思いますけどね。
まあ、そらそうですわ。
まあ、自分には何の影響もないから、こういうことになるでしょう。まあ、しばらく我慢ですよ。
はい。この番組は、今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組では、リスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は、楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは、楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、今回ね、またスポーツスターいじってるんですよ。はい、機嫌よく。
はい。
で、ミラー。なんかミラーがボロくて。
うん。
買った当時から。
はい。
なんか気に入ってはなかったんやけど。
はい。
で、そしたらさ、ヤフオク眺めてたら。
うん。
NTB って会社知らん？なんか、そういう安い部品作ってる会社。
NTB。
純正互換。
はいはいはいはい。
ドライブベルトみたいなの作ってるとことか、
うん。
そういうやつ。なんやけど、うん、そこが昔ハーレー用のミラーの形そっくりそのまんまの作ってたらしいと。
へ
で、なんか、今は廃盤になってんねんけど、
うん、
で、箱もボロボロやけど、中身新品のやつが、はい、なんか、めっちゃ安くて、
うん、
2個で2000円とかで買えて。
安いな
と思って。まあ、送料入れても3000円いかんか。
うん。
買いましたって。あ、それも新品じゃないですか。
うん。大阪の会社みたいですね。
あ、そうですか。
うん。テクノステージみたいな、ね。
あ、そうなんや。
うん。
マジか。
会社は丸中陽光という会社み
た
い
な。へぇ。
それのブランド。四輪も取り扱いあるんだな。
へぇ。パーツも。いや、それでさ。
はい。
まあ新品ミラー、まあこれでええわと思ってさ、
うん、
まあ実際物見たらもう全然純正と遜色ないっていうか、これ遠目に見たらほんまわからんわっていうぐらいのもんで、でまあつけるかってなったんですけど、でちょっと前から思ってたんですけど、
うん、
ミラー逆につけるっていうカスタムあるじゃないですか。
逆とはっていう。
上下逆、天地逆です。
ああ。
だからハンドルの下にミラーが来るという。
うん。
で、これ実はハーレーは純正でそういう仕様のやつがあったりして、
うん。
ミラー逆につけれるんですよ、ハーレーって。
はい。
これ前も解説したかな、ハーレーのミラーは、台があってそこにボルトを差し込むっていう形式は一緒なんですけど、
うん。
ミラーの穴にネジが切ってあるんじゃなくて、穴はただの穴で、
うん、
ミラー側がボルトで、止め側のナットで締めて固定する形なんで、
穴を通して、あれでしょ？挟むみたいな感じ。
そう。だから別に上下逆もできるんですよ。
はいはい。
いや、だから、あれですね。せっかくなんでやってみました。結果逆ミラーイキリハーレー爆弾ということで。
やったらないかよ、あれ。
そう。ちなみに爆弾はいいんですけどね。
はい。
タンクに干渉することが判明したので、30秒で、
終了。
30秒でなんていうんですか、正ミラー普通ハーレー爆弾ってまた、
ああ。
まあ、要は普通に戻りましたっていう。
あれじゃない、そう、つけるミラーの問題じゃない。もっとアームの短いやつ。
アームの長さとか、あとなんかハンドルのなんか微妙な長さとか角度とか、
はい。
あと、僕のスポーツスターは、ワイドタンクなんで、タンク幅がそもそも広いんで、それで干渉してるってのもあると思います。
うん。
まあ、ただ、まあ、なんか、うん、危険だなと思ったんで。やめました、すぐ。
なるほど。
あ、でも、ミラーは綺麗になって。
はい。
見やすくなったんだけど、ちょっと振動増えた気がするな、ミラーの。やっぱ、あの、純正と全く同じ形状でも、やっぱなんかがちゃうんやろうな。その重量とかそういう、やっぱハーレーのミラーすげえなと思いました。
この NTB が取り扱ってる BS バッテリーっていうやつ。
はい。
そのブランドが、MotoGP のファビオ・クアルタラロ選手のオフィシャルスポンサー。
へえ。
になりましたって書いてある。2019年より。
まあテクノステージの会社とのことなんで。
はい。
まあ、親しみのある場所ですが。
学校の近くでしょ。
はい、はい。で。
はい。
まあ、そんなハーレーなんですけど。
うん。
今日ね。まあ、ちょっとその、まあ、ミラーとかを試す目的でさ。
はい。
ちょっとぐるっと一周回りたいなと。
うん。
で、ヘルメットを、かぶんのめんどくさいなぁと。
はい。
で、横にね、僕アドレスが止まってるんですよ。
うん。
アドレスのメットインの中にもヘルメットあるじゃないかと。
はい。
あの、あえてハンヘルで、ハーレーに乗るっていうのをやってみたんですね。
はい。
いや、そしたらさ、
うん。
楽しくて。
あ、そう。
ああ。なんかわからんけど、楽しいなって思ってしまってさ。
目痛いんじゃない？
まあ、スピード出てないから全然。
うん。
ほんまにこれ後ろ見えんのかって試しただけやから。
はい。
いやでも、なんか楽しくて、その、正しいミラーにした後もちょっとまあ、あの、ハンヘルで乗り回してみてたん今日、うん。楽しいな。なんかハーレーゼがああいうなんかフルフェイスとか被らへんのってなんかちょっと気持ちが分かったな、俺。なんか、でもこれを、この話をするとなんか。
危険が危ないって。
あの、ヘルメット警察来るやん。
うん。
ヘルメット警察来るから、ちょっと、なんていうか、こう対抗していかねば、みたいな。
対抗していかねば。
こう、迎え撃たねばならん、みたいな。
ああ。
なんか、だから、次買うヘルメット、ひょっとしてあれかと思って、あの、なんか。
コルクハンかっていう。
コルクハンか。いや、まあ。
ハンヘルだよ。
いや、まあ、ハンヘル、うん、まあ。コルクハンな。コルクガリジャーとか言われるんかな。
ハーレー乗ってんのに。
ハーレー乗ってんのに。絶対来おへんと思うけど。なんか、高校生ぐらいのやつに襲われたらどうしよう。いや、なんか、でも、なんか楽しさがあるなと思ってしまった。
あ、そう。
うん。で、メールいただいてるんですよ。
はい。
ヨッシーさん、普通おたでいただいております。いつも楽しく聞かせてもらってます。以前楽園会ツーリングの時に、ケイシが気になってました。日本モンゴル民族博物館に行ってきましたよ。モンゴル民族の歴史や様々な資料などがたくさん展示されていてなかなか楽しかったですよ。館内には本物のゲルも展示してあり、中に入ることもできましたよ。入場料金500円で妥当だと思いますので、行っても損はないと思います。それから受付で近くにあります担当ダムのダムカードももらえますよ。で、その後、大急ぎでバイカーズイントラストさんに向かいました。ポッドキャスターさんやリスナーさん方との交流楽しかったです。で、解散した後私はメイハンスポーツランドへと向かったのでした。続く?あ、はい。あの、ヨシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あれですね。このモンゴル 民族博物館って、
うん。
豊岡でしたっけ？
担当庁。
担当庁。
今豊岡なんですけどね、担当庁。
担当庁か。いや、まあ俺も存在は知ってんねんけど。
なんか外に馬みたいなもんね。
お
馬の像みたいな。
なんか、会員を募集しますみたいな。
おでさ、その、
はい。
なんでそんな博物館がね、
はい。
担当庁にあるのかみたいな話してたよ。
はい。
で、Q&A のページにその、一番最初にそれが載ってあるんですよ。
ああ、なんでこんなとこにあんねんと。
載ってあるん、なんでこんなとこにあんねんって聞いて、それ一応アンサー書いてあんねんけど。
はい。
それを読んでもなんでだかいまいちよくわからんっていうのが。見た？見てない？
うん、見ました。うん、よくわからんね。
わからないでしょ。豊岡市担当庁はかつて織物の町としてちりめん製品を京都西陣などに卸していた関係で、日本国内におけるシルクロードの町として町おこしを始めました。この活動を視察するために各大学の先生方やモンゴル国からも来訪者があり、やがてはモンゴル国と地域の子供たちとの子供交流機会が増えていきました。そしてモンゴル国との交流が始まった10年目の節目にあたる平成8年11月3日にこの博物館がオープンしました。ここに展示されている資料の多くは個人から平成6年12月に寄贈されたものです。
なるほど。
なるほど、よくわからんってなるやん。
おお
そう、シルクロードの街の町おこしで、その、モンゴル国から来訪者があるのかなっていうのが。
いや、まあ、それは、これ、要はあれですよね。この、個人から寄贈されたものをどうすることもできなくて建てましたみたいな意味じゃないですか、これ。
まあ、でもあれじゃない？バブルの城のものじゃないのかなっていう気がしますけど、
ね。残りが。
残りが。箱物でこうなんとかしようっていう安易な感じなのかなって。
はい。
でもまあ500円で安いよ。
安いね。
うん。来館者35万人突破とかって書いてある。2021年。
意外とファンいるかもな。
うん。
確かあれでしょ、なんかこの近くでモンゴル相撲とか毎年やってたんでしょ。
ねえ、そうな
の。うん、そうやってんね、確か。いやー、で、あと、まあ、ダムカードももらえますって、俺、このダムカードってなんか意味がわからんねんけどな。意味がわからんっていうか、なんかよくわからってないねん、そのシステムが。
いや、別にあれでしょ。ダムの紹介のカードだけでしょ。
レアとか、コモンとか、アンコモンとかあんの。
ない。別にそれでバトルするわけじゃない。
攻撃や能力の対象にならないとか。
バトルするわけじゃないけど、でもなんか、それっぽい作りはしてる。
ああ。
なんかカードのさ、左上とかにマークが書いてあって、うん、なんか属性を示すマークみたいなのが書いてある。
ああ。
これは重力式ですとかさ。
ああ、なるほど。
そう、ダムの種別でな。重力式ぐらいしか知らんだけど、僕。アーチ型とか多分いろいろある。
ロックヒルダムとかなんかそういうやつ。
そうそういうやつ、そういうやつ。アーチ式コンクリートダム。重力式コンクリートダム。アーチ重力式コンクリートダム。中空重力式、今めっちゃいっぱいあるな。
いや、なんか、でも、僕の感覚で言うと、全部アーティファクトじゃないかなとか思ってまんやけど。もしくは土地？
はあ、
土地カードかな、全部って。マジック・ザ・ギャザリングで言うと、真鍮の都とか、あの辺の感じの土地みたいな。まあ、それはいいんですけど。
はい。
で、その後、バイカーズイントラストさんに向かいまして、僕もこの時いましたね。そういえばね。
あ、そう。
はい。これあれですよね。タククロさんがツーリングの企画をやってはって、その時僕もついて行ってたんで。
でも、舞鶴行ってから、これあれでしょ？大阪でしょ？
はい。
クソ遠いんじゃない？
いや、意外にな。近いね、あそこ。
あ、そう。
亀岡から抜けるルートか。
うん。
意外に行ける。
いや、あるけど遠ないか。
いや、遠いけどな。遠いよ、そら。うん、3時間ぐらい。
遠いじゃん。しかもそれ原付で行ってたわけでしょ、それ。
そうです。
もう君はハーレーで行ってたの
か。うん。まあでも走る道は一緒やからな。
いや、まあまあね。落差が違うよ、でもその。原付とハーレーやったら。いや、なんかよく名前聞きますけど、最近ここ。
はい。
なんだ、この、そんなに人がいっぱい集まって。
めっちゃ人いっぱいいる。
へ
ぇー。繁盛しとんなーっていう感じ。
へぇー。そう、なんかそう、なんかあれだな、そう、特殊、特筆すべきものは何かあんのかな。
バイク屋さんでもある。
あ、バイク屋さんなの？
でもある。
へぇー。もうあの、やっていたとも言えない、ライダーズカフェのコーナー。
おう。おう。
ね。
無理だよ。
何が？
え？
何が？
無理だよ。俺たちが。が
いや、でも君にさ、何回か、あそこ行ってきてや、みたいな話したけど、一回として行ったことなかったよねっていう気がしましたけど。
いや、あの、いろいろあってさ。
筋トレする暇があった。
筋トレが大変なんだよ。コーヒーなんか飲んでる暇ないよ。プロテイン飲まなきゃって。で、その後、名阪スポーツランドへ向かわれたと。
はい。
大変ですね。で、続くか。うん、メールで続くってすげえなって、まあ。というわけで、ヨッシーさんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ、もうなんていうか、モンゴル民族博物館に行くことはないでしょうけど。
まあ僕はさ、いつでも行ける。
行け、あなたはいつでも行けるけど、もう行かれ。
君はな、なかなか。
無理やって。
まずな、福岡空港から、痛みまで飛んで。
痛みまで飛んで。
痛みから田島に飛んで。
それは、
割と早い。
いや、それ、やる？その、モンゴル民族博物館に行くために。
入場料500円。
ああ
ただし、交通費は、
そう。
なんぼや、すごい額やぞ。
すごい額かかると思うよ。
うん。ね、まあ、もう弁慶寿司に行くことも難しくなりましたからね。
弁慶寿司行きたいよ。
田島空港やな。
福岡に弁慶寿司できんかな。
できるわけない。絶対できんわ。なもん。
ただのできてくる。
いやー、無理無理。君がフランチャイズ権を買い取るぐらいしないと。無理じゃないか
福岡弁慶寿司チェーンとして。
そうそうそうそう。で、まあ、楽園が終わっていくわけなんですが。
はい。
メール等々募集してますんで、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
あと、レビューも書いていただけると嬉しいです。
お願いします。
というわけで今回の放送は私行くと、
K がお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。